その年の9月初め、田部氏は夫人を伴って別荘に来たが、最初の日の夕食のお給仕に勝が隣室に控えていると、食堂に呼び入れて真面目に次郎のことについて話した。次郎君は私が夢にまで見たようないい子ですね。こんな子が我が子に授かったらと、よく家内にも話していたような子です。この前東京へ戻るなり、すぐこの人と理想的な養子が授かったと喜び合ったほどです。なあ、そうだったね。あれからずっと次郎君のことを考えていましたよ。すぐに養子にしたかったが、あの性格の活達さ、素直さや頭脳の明晰さ、賢明さはあのように幼い時に、境遇や環境を突然変えたらば、崩れやしないだろうか、心配になりましてね。今のままの環境に置いたら、次郎君は今のまま成長して、必ず立派な人間になると決まっているからね。今手元に引き取って育てたいという市場を殺して、次郎君の成長のためにしばらく待つことが本当の親心だろうと考えたら、どうだろう。それでおばさんに頼みたいことが、小学校を卒業するぐらいまであの子を見守ってくれませんか。今のままの環境はあの子にはつらいことや困難なこともあろうが、あの子はその困難にへこたれるような子ではない。困難に磨かれてよくなるから、おばさん頼みますよ。その間にあの子のために私の助けが必要だと考えたら、いつでも教えてください。あの子のためなら何でもします。日本のために大切な子ですよ。勝は田部氏の長い話の中で、田部氏が次郎を気に入っているが、ただ小学校を卒業するまで待つということだけが強く心に残った。田部氏が離れ座敷に休んだ後、夫人が後片付けに来て勝に打ち明け話をした。おばさん、本当に次郎ちゃんは素晴らしいお子さんですってね。主人はすぐに引き取って育てたがっていたんですよ。もちろん私も。それをあの新橋さんが邪魔をしたんですよ。新橋さんとは田部氏の愛人で、新橋で待合のおかみをしているので夫人はそう呼んでいた。会ったことも名も知らないと、夫人はその愛人のことを勝には何でもざっくばらんに話すのだった。主人があまり次郎ちゃんが気に入って、次郎ちゃんのことばかり言うもので、家に引き取ったら新橋さんをうとんずるとでも思ったんでしょうね。主人に言ったんですって。新橋さんが調べたところ、次郎ちゃんは小さい頃女の子の着物を着せていたから、男女ではないでしょうかって。嫌でございます。あの時あの子は暑いからと言って旦那様の前で裸になって、私は失礼をハラハラしているのに、子供ですね、平気で話していましたが、突然あの方が来られて、昼間から出してるもんじゃない、悪い子だと言って、指であの子の男の道具をいじったので、あの子は決まり悪がってすぐ帰ると言い出したくらいですから。男の子だってはっきりしていますのにね。まあ無心の子供にそんなみだらなことをしたんですか。嫌ですわね。男女両性を持ったものがあるから、大人になりかけるまで待って本当の男だと分かってから養子にした方がいいと主人に忠告したらしいんですのよ。花屋以外の人にはおかしなことを言う人があるものと思ったけれど。分かりましたわ。数年待つ間に新橋さんは自分に子供が授かるかもしれないと考えて、無理に主人に小学校を卒業するまで待たしたんですわ。おばさん、そんなわけですから次郎さんのことを頼みますよ。勝は喜んでいいか悲しむべきかわからない気持ちで次郎についてくめめに報告したが、田部氏の言葉と夫人の言葉ととをそのまま伝える以外に加える言葉もなかった。 ただ次郎に女の着物を着せて育てたとはどういうことか、爪目に正した。貧すれば鈍するとはこのことですね。四つの時でしたかね、地蔵祭りとお盆にあの子に着せるものがなくて、お清のお古がちょうど間に合ってそのまま着せたけれど、それをどうしてその人が知ったんでしょうね。お母さん、人の口は怖いわね。特にこの村は他の村と交渉が少ないから、人々が好奇心が強くて、人の口がうるさいから注意なさらんと。その場の都合で女児の着物を着せたことがただ2回だけなのに、可愛い次郎にみだらなお名を残したことが、勝にも久米目にも残念でならなかった。久米目は家の者には秘密にしたいが、正門には隠せなくて、勝の話したことをありのままに伝えた。東京の人の言うことなんか信用できるもんか。最近ますます人間嫌いになった常右衛門は、そう吐き出すように答えただけだった。それから半年もしないで、再び東京の人が次郎を連れて行きたいという話が常右衛門に持ち込まれた。次郎が孫ごとのように勉強を見てもらっていた絵馬先生が、東京の大学に教授に迎えられ、3月に村を引き上げることになって、東京へ次郎を一緒に連れ帰り、教育したいからとて清吉を通じて常右衛門に内意を聞かせた。かつて同じ希望を山本に熱心に語ったことがあるが、絵馬先生のその希望はその時より強くなっていた。風の日で常右衛門も川釣りに出ないので、清吉が先生の願いをすぐに伝えたところ、東京の人の言うことなんか信用できんと言って受け付けなかった。先生は東京の人ではありません。駿河の住人だと言っておりますよ。徳川のご家来で、御神を徳川と一緒に駿府に流れ着いた武士だろう。俺たち平民は武士の言うことなら何でも聞くと思っているのだろうが、俺は聞かんよ。おじさん、明治も30年以上経って武士も平民もありませんよ。ただ次郎ちゃんが千人に一人もいないような神道だから、東京で大学まで仕込んでやりたいというだけですよ。あんな小さな子供が将来どうなるか誰にもわからん。清吉、俺はうっかりしていて次郎は遊びに行くものと思っていたが、先生に習っていたのか。長い間月謝も持たせなかったが、それでそんな難題を言うのかね。とんでもない、先生はそんなお人ではありません。おじさん、一度お尋ねして話したいと言っていられるから、先生に会ってくれませんか。来られては困る、人の口がうるさいからな。俺の方から尋ねる、早いほどいいから今から行く。すぐ都合を聞いてくるから待ってください。清吉はすぐ東照寺へ行って、先生の返事を持って書けるようにして引き返した。先生がお待ちするそうです。おじさん、先生の言うことを聞いてやってくださいよ。俺はお礼を言いに行くんだよ。お前も来い。頑固親父だから従わなければ話が壊れることを恐れて清吉はお供した。出かけにバケツを清吉に持たせ、川岸に出て天満船の生けすから一番大きい黒鯛をすくって、水を張ったバケツに移して川岸伝いに東照寺へ行った。絵馬先生夫婦は待っていて、すぐ栗の我が部屋に通したが、常右衛門は窮屈そうに座って先生の出生を祝ってから、我が家では先生に皆お世話になり、元の森家であったらお招きしてご出世祝いを盛大にしてお送りいたしますのですが、ご承知のように愚かな常蔵のために没落して先生にお祝いもできません。ただ 私が釣りましたものを清吉君に持たせましたが、私の感謝の印としてお受けください」と礼儀正しく述べた。先生も夫人も形式ばらずに清吉をも台所口から呼び出して茶菓子をもてなし、平民のようではなく武士のように単刀直入に次郎のことを持ち出した。常門は黙って聞いていたが、最後に当てて言葉を挟んだ。先生、お話の次郎はうちの次郎ではなくて人違いではありませんか。うちのは時々おねしょをしたり、母さんを困らせたり、まだ7つで来年小学校へ上がるはずなのに、役まで間違えてこの4月に入学するように言われてて、慌てている始末です。それを論語だとか数学だとか。先生、よくも次郎さんのお話でしょう。確かに森さん、お孫さんです。偶然に清吉君についてきて、しょんぼり清吉君の隣に座っていたのが始まりで、私はこの地に多年お世話になって、最後に次郎少年に会えたことで、ここで過ごした長い歳月も無駄ではなかったと喜んでおります。それほどの振動です。私どもの子供にするのではなく、ただ教育を任せてもらいたいのです。多くの志士の志を継いで、立派に日本の新しい文明を築く人物になれますよ。あいつが先生のところに上がっておるのも知らず、まったくお恥ずかしい次第ですが、あの坊主が先生のおっしゃるように振動の何のと、とても信じられません。何かが間違っているのです。4月小学校に上がっても次郎君には学ぶことはありません。東京へ行って1年も補習したら、来年は中学校へ進学できる学力があります。記憶力といい、推理力といい、優れていて、確かに頭脳も明晰だし、性格も賢明です。この地方の小学校で1年からやらされたら学ぶことがなくて、次郎君はどうするか、かわいそうですよ。私を信じて、私どもにお任せくださいませんか。先生、トビが鷹を産むということをたまに聞きますが、手前どもは皆漁師です。その上、7つになったばかりの子供の将来は、考えるとこれから長いものです。お世話いただいて、ご希望通りの結果が生じませんでしたら、トビは鷹を産めなかったと世の嘲笑を買いましょう。そうした冒険を手前は孫にはさせたくありません。そのご心配は無用です。教育には経験があり、私の目に狂いはありませんから。先生、次郎をお任せして、仮に富が高になりましても、それで次郎は幸せになりましょうか。あの子の父親は網元であるのは罪もね、罪である。私ども村の人と同じような漁師にならなければいかんと申して、財産も地位も捨て、手前のような老人まで貧乏な漁師に身を落としました。あの子の幸せは父親も信ずるように人並みの漁師になることにあります。森さん、議論ではなくて大きく考えてやってくれませんか。ご子息の常蔵さんもよく存じておりますが、工学心に燃えていたのに、その機会がなかったために、後日ああした決心を実践なさった。次郎君はお父さんにも増して優秀な頭脳と多くの可能性を持って生まれた。その可能性を生かすことが次郎君の宿命であり、幸せでもあります。どなたが阻んでも、次郎君は必ず可能性を生かすように必死になりますよ。その時では遅すぎて、次郎君もつまずきやすく、周囲も騒がせましょう。どうぞ、かわいいお孫さんを天から授かった宿命に素直に従わせてやってくれませんか。お言葉はもったいないですが、 あの子は先生が申されるようなものではありません。毎日一緒にいる手前がよく知っております。養子にします、というなり、常王は立ち上がり、ざっと部屋を出て、送って出た先生夫婦に挨拶もせずに帰っていった。清吉は驚愕して呆然と廊下に立っていたが、先生は清吉を再び部屋に閉じて吐息をした。こんなことなら次郎君を東京へさらっていけばよかったが、明治の御代ではそれもできないでな。それはそばにいた夫人にしんみり話しかけたのだが、清吉は胸がいっぱいになり涙ぐんで慌てておきまし、バケツを持って常右衛門の後を追った。中向きに行く前に追いついた。常右衛門は重い足取りであったが、独り言のようにポツンと言った。先生がどう言ってもまだあんな子供の一生を頼めるものか。孫であっても俺は不安で持て余しているものな。いつまで面倒を見切れるかって。家では次郎が縁側で貝殻や小石を並べていた。次郎、エマ先生が東京へ帰るので送ってきたぞ。先生は東京へ行ってしまったよ、と常右衛門は声をかけた。次郎は祖父の顔を見上げて清吉の方へ視線を移したが、涙が目にあふれ急にむせり上げた。泣くやつがあるか。お前はすぐ学校へ上がるじゃないか。次郎はまるで大人のような悲しい声で泣き出した。